恒例の方でございます。シーズン終了いたしまして、本当に徳ちゃんもお疲れ様でございました。
いや大変でした正直に
大変だったね。
今年はね、やっぱりワールドカップの関係で、はい、J2 リーグ連戦が多かったんですよ。
ですよね。
それでもうみんな多分クタクタじゃないか
かもしれないですけどね。もうシーズン早めに終わったしね。
そうですね、寂しいですよね。
で、ジャビコさんは、あとは徳田さんが今年も最優秀インタビュアーに選ばれますようにって書いて。
いやいや、もうね、
いつあのアワードを。
いや、しわかんない、いつなんでしょう。あるんですかね、そもそも。
来週持ってきて、去年のトロフィー。
いや、去年だからもう、去年だから。
もう引っ張ろうよ。
いやもう、
はい、夏香監督のシーズン終了直後ですからね、やっぱりここはね、監督に話聞きたいっていう話で。
そうですね、
はい、どうですか印象は。
いやー、まあ本当夏香監督っていつの時も表情などは変わりがないんですけど、
う
ん、
そうですね、
ただちょっとホッとしたようなね、
はい、
そんな印象は受けましたけど、もうね次に向かってましたよ。
あー、そうですか。
はい、もう当然ながら。
そんな夏香監督の、私も編集しながらちょっと声が、でもシーズン中のインタビューよりは、
はい、
一段明るい感じがしたんですけど。
それはね、感じましたよ ね、
ね、聞いていただきましょう。レノハ山口、夏香義弘監督のインタビューです。
はい、では自己紹介お願いします。
レノハ山口 FC 監督の夏香義弘です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お疲れ様でした、1年間。
お疲れ様でした
なかなか今年もサポーターの皆さんと直接触れ合うことは難しかったですけれども、まあ、シーズンが終わりにこう差し掛かった頃からサポーターの皆さんが練習にも来てくださるようになりましたけれど、
こういうコロナ禍なので、難しかったシーズンだったので、ただやっぱり来ていただくとね、選手も本当にテンション上がりますし、やっぱり目に見えて動きが違ってるので。
そうなんですね、
はい、毎回本当は公開練習にしたいぐらいです
でもなんか来季からは本当にちょっとずつかもしれませんけど、今年よりもなんか触れ合いがね増えそうな気がしますよね。その来季の話が監督とできて私はとっても嬉しいですいかがですか、その、まあ、今年を振り返って来季に向けてというところでの、まあ、心境というのは。
まあ、もちろん成績に関してはね、不甲斐ない成績で僕の本当に責任ではあるんですけど、幸いにもチームがね、来季もお願いしますと言ってくれたので頑張ります
いや本当に、でも夏香監督以外も考えられないって私はもうずっと思っていました。本当にというのも、監督が2つ目標に掲げられたっておっしゃっていた、その J1 昇格っていうところと、皆さんが楽しんでもらえるワクワクするサッカーをって2つ挙げておられたと思うんですよね。でそれで最後のご挨拶の時に2つ目のについて触れられなかったじゃないですか
いやもうそこの部分は僕が決めることではなくて皆さんの判断だと思ってるので、まあ、そこは本当に千差万別じゃないですけど、いろんな考え見方があるので、僕からは評価できるものではなくて、ただ、僕は僕なりにやっぱりこのサッカーが、山口のサッカーには合ってるし、僕自身もワクワクしなきゃいけないっていう部分では本当にもっとこうそういう数を増やしていかないといけないとは思ってますけど、来季はもっともっとそういう数を、そういう場面を、増やせるように、していけたらなとは思ってます。
すごく楽しかったです。私はもうすごくワクワクさせていただきました本当にやはり苦しい時期っていうのもありました。で時期も下をこう向く必要がないってなんか思えてた、なんかずっとワクワクしてこのシーズンを過ごせたんですよね。
いやもうそう言っていただけると本当にまた頑張ろうっていう思うので、はい、まあ本当はねもっと本当に皆さんに笑顔になってもらえる機会がね、数が増やさなきゃいけない、っていう部分では本当に申し訳なかったなって思ってるシーズンでした。ただやっぱりブレちゃいけない部分っ ていうのは僕自身あって、そこは本当に多少ブレそうになった時はありましたけど、周りのスタッフサポーターの方含めてしっかりと修正してくれたし、助けてくれたので、もっと言ったら本当選手が一生懸命、ブレずにやってくれたので、そういった意味では本当に感謝しかなかったですね。
聞いていいのか分からないけど、そのブレそうになってしまった監督ご自身が、なんかその時期っていうのはどのあたりだったんです
か？勝てなかった時期、自分たちがやれてるサッカーで結果が出なかったっていう部分では、本当に帰ってからもう下を向いてしまう部分があったんですけど、まあその時もね、家族はやっぱり本当に後押ししてくれたので
奥様
まあ本当に助かりましたね。
後半戦入ってからちょっと新潟戦あたりで少し沈んでしまいましたが、それを乗り越えた後もう上り調子だったと私は見ていたんですよね。
いいとこは見てます
本当ですか？
もう本当におっしゃる通りで、ずっとこう結果が出ない中で手応えっていうものは、僕は僕なりに掴んでて、唯一やっぱりそのホームの新潟戦に関しては自信をへし折られた試合、新潟さんは本当にいいチームで、でもその新潟さん相手にコテンパンに何もできずやられてしまった、あの試合が僕らに まだまだダメじゃないのっていう、もっとちゃんとやらないとっていう部分を気づかされた試合だったので、そこからもう一つギアを上げなきゃいけない、真摯にもっともっとトレーニングしなきゃいけないっていうのは感じた試合でした。
新潟戦、その後熊本戦で本当にギアを上げないといけないっていうのがすごく伝わってきたのが栃木戦の後半、
まあそこでねちょっとシステムをね、いじったっていう部分もあって、あそこまでちょっとこう失点もしてしまって選手も自信を失いかけてた部分だったので、3枚にして後ろ、守備の安定をあの時からちょっと測ったんですけど、攻撃に関してはシステム云々はあまり僕は関係ないと思ってるので、変わらずやれてる部分はあったとは思ってます。
佐藤健介選手に話を聞いたら、やっぱり水戸戦でその渡る選手のスーパーロングシュートが決まった後10人になって、でそれでもこう守りきれたっていう部分と、あと横浜 FC 戦で追いついてドローだったという、あの2試合がすごくチームにとって大きかったという話をされていたんですけれど、監督はこのあたりどのように感じられていますか？
ずっとね、ゲームをしっかりコントロールしようよ、もちろんベンチからも言うけれども、やってるのはやっぱりピッチの中の選手なので、選手が瞬時に判断する、そうやって見て考えて行動に起こすっていう部分をずっと言ってきたので、そういった意味では水戸戦で一人少ない中で守りきったっていうのも選手の中では多分自信になったと思いますし、横浜 FC 戦で2点差を追いついた後に選手が集まって今後どうやって試合を進めるかっていう部分っていうのを健介とか高幸が中心になって意思統一をしてた姿がやっぱり少しチームとして選手としても成長してるなっていうのは、少しは感じました
少しは少しは、ね、いやでも本当に私たちもこう外から見ていて、こう選手の皆さんの成長、チームの成長というのを本当最終盤に向けてどんどんどんどんこう感じていっていましたし、だからこそ本当に次のシーズンが楽しみになりましたけれど、ちょっと端々に監督もおっしゃってくださっていますが、来シーズン大事にしたいこと、今からこう考えておられることというのはどういったことでしょう？
やっぱり、今シーズンもそうでしたけど、やっぱ一人一人が成長しなきゃいけないし、その成長がチームの成長にもつながるし、今年やってきたものを、継続してバージョンアップするっていう部分も含めて、やっていかなきゃいけないと思っているので、全てにおいて今年以上に成長しないと絶対に上にはいけない、そんな甘っちょいものではないので、そういった意味でも、開幕前のキャンプから、もっと言ったら今から しっかりと準備して、志をしっかり高く持って必ず上位に食い込むんだっていう気持ちを常に持って、来季も戦っていきたいなとは思ってます。
夏夏監督のインタビューは前編後編あって、今回前編なんですけど、
はい、
まあ、あの聞いていただいた通りの振り返りもありつつ、来週はちょっと夏夏監督の本性に迫る、
言葉の意味に迫っていこうかな
これちょっと楽しみですね、
はい、
楽しみ。来週もお聞き逃しなく、ゴーゴーレナファ、来週もお楽しみに。